ナチュラル始まりました。ご機嫌いかがでございましょうか。ミリアクニャです。臨休に入りました。そうですね、私自慢じゃございませんが、いつも言っております通り、リゾート地に住んでおりまして、もうすごい混み方ですね。本当にまあ暗金丹的なところなんでしょうか。今年はと言いましょうか。何なんでしょうね。なんか かといってなんかこう、目的地っぽいと言いましょうか。なんかそういう、いわゆるその、施設的な、まあ、あんま施設的なとこないんですけど、混んでるのかなと思ったら、なんかまあ、交通量だけが多いような、なんか感じで、そうですね、思ってるほど、いわゆるその、まあ、ファーストフードはね、結構お客さん入ってますが、なんて言うんでしょう、まあ、ファミレスみたいな、はい、感じのとこも、思って、たよりもなんか、はい、へーって感じぐらいの形で、そうですね、皆さんどこ行っておられるんでしょう、なんか聞きたいぐらいな、感じですが、まあ、そんなミリ個人はですね、仕事しております。そうですね、なんと言うんでしょう、日頃できない、はい、テストとかもしとかなきゃならんこともあったり、そうですね、そんなこんなをしておりますが、で、そうですね、一番不得意な分野なんですけど、掃除というやつが、これがまた、だいぶ残っておりまして、もうこれをね、やらなダメというか、そうですね、あとまあ季節物とか、はい、まあ皆さん特に、お片付けになられておられるかもわかりませんが、そんなものも、そうですね、車、および、まあ、個人のもの、特にそうですね、車の後ろに積みっぱになっている防寒具、的な、しかもあれですね、二度出し目のやつですね、はい、結局片付けたり、出したりしていて、で結局はい、出して、まあ全部の分ではもちろんない、まあ手袋とかそこまでは出さないですけど、はい、ちょっと上のものを羽織れるようにということで、出したやつがまだ掘ってあったりね、まあそんなやつももう一回出して雨当たったりしてるので、洗濯とかもせねばならんしとか、うん、そんなことも思いつつ、はい、日々過ごしておりますが、まあちょっと余談的なことにはなるんですけど、ちょっと、そうですね、なんか取り組みたいこととなんですが、ちょっと後で、はい、ニュース的なことをお話ししておきたいなと思うのですが、久しくと言いましょうか、一応まあ、どこでもあるのかな、なんとか八景っていうのがまああるじゃないですか。一応まあ、滋賀ではですね、近江八景という、ものがありまして、多分皆さん少しぐらい聞かれたことある響きではないのかなと思うのですが、まあ結構、はい、世間的には有名でございまして、と言いますのも、そうですね、広重という巨匠がですね、絵に、描いておられるという、ところが非常に、まあ、私個人的にはウエイトが大きかったんだろうなと勝手にこう思っておるんですけど、そうですね、まあそのこともあってという、ことで、まあその場所を回ってみようというようなことで過去に、はい、まあ、したことがあるんですけど、もちろん八景というぐらいですから、まあ、8箇所あるんですけど、そうですね、まあ、ぶっちゃけて言いますと、大体が、はい、私住んでる大津の市内にありまして、そうですね、違うところは、そうですね、矢橋だけですかね、一箇所、草津市の方に、はい、今ちょっと今島になってるわけではもちろんないんですけど、はい、そうですね、まあ行ってどうなのって言われると、まあ、困るんですけど、まあそうですね、まあ絵を十分に眺めといて、そうですね、まあよく今やってるパターンとしては、なんて言うんでしょう、パブリック的に、はい、見ることができるようなのがあるので、ちょっとダウンロードして保存しておいて、でここら辺かなっていう感じで、 まあ、ただそれだけのことなんですけど、そうですね、バイクで巡って、まあシャッター切るもよし、ふんって思って行くもよしということで、まあでもね、そんな、なんていうんですかね、なかなか難しいですよね。この書かれてるシーンそのまま、見られるといいんですけど、特に石山の、はい、秋の、はい、月とかですね、この辺はもうその時に見ると本当にそうなんだろうなとは思いつつなんですけど、そんな、グッドタイミングで見たこともないですし、そうですね、まあ、特に雨のシーンとかもそうなんですけど、まあ雪ももちろんそうなんですけど、はい、一応まあその辺は季節的なことで運が良ければ当たるかなという部分があるんですけど、一つね、まあこれはちょっと私住んでるところの近くなんですけど、どこら辺に生息しとるか分かるっていう話もあるんですけど、いわゆる鳥をモチーフに、してる絵が一枚ありまして、まあ、これがですね、そんなうまく見られた試しがないというね、まあ死ぬまでに見られるんだろうかとかいうのももちろんあるんですけど、あ、まあちょっと一応そうですね、今ググっていただいたりすると、そのまあ一応歌川広重さん書かれてる近江八景、全て一応そうですね、パブリック的な感じで見られるものがありますので、まあ、ちょっと見てみていただいても、まあ、一応そうですね、浮世絵師としては、かなり有名どころの方でいらっしゃいますので、はい、まあそうですね、国内だけに多分限らずと言いましょうか、はい、海外的にも有名な方だと思いますので、まあ、それこそそうですね、高野さんが詳しいんではないかなというね感じもありますけど、そうですね、世界の思ったる巨匠が一応、モチーフと言いましょうか、オマージュと言いましょうか、真似して書いて作風を、はい、勉強したとかね、まあ、ゴッホとか、そういった巨匠たちがですね、本当に何て言うんでしょう、何度も書いたというふうに、言われてる、まあ、ぐらい有名な方なので、はい、まあそんな感じですけど、まあそうですね、まあ近くにそういうのがあると、まあ、ちょっと行ってみようかなという、形のこともあったり、なんかたまにはいいもんですよね、なんかこう時間のゆっくりした移り変わり的な、なんかいつもと違うね、こうなんかこう勝手なイメージなんですけど、違う時計をはめ替えたような感じのイメージがあっていいんじゃないかなと思いますね。もうそうですよ、また元に戻らなくてはいけない時はちょっと辛さもあるんですけどね、まあまあその時ばかりは、そのような形で、まあ先人はこの場所に立って何を考えたのかとかね、まあそういう興味のない方にとってはくだらん妄想を広げつつなんですけど、はい、そんなもん、まあまあ、なんか久しく行ってないので、行ってみたいなという、そう、まあ連続していくと、結構なんか行った感があるので、またそのような形で回りたいなと思ってる部分もあるのですが、それともう一つ、はい、お知らせなんですけど、これはたわいもないお知らせかもわかりませんが、ですね、まあ、今回はソロで収録するんですけど、次回はですね、おそらく、久しぶりなんですけど、デュオで、はい、収録することになると思います。そうですね、まあ別に、長らくなお待たせしましたということではないんですが、なかなか、はい、ちょっと最近、本当にあんまり参加できてなかったんでね、他の番組も、まあその方が、いいと思ってるリスナーさんもおられるかもしれませんが、そうはいきませんよ、はい、まあそんなことを含みつつなんですけど、まあまあできるところからっていうのを前々から思ってたりもしたんですけど、まあ、まだまだちょっと大変な部分もあるんですが、なんかね、こう、いつも、はい、こう一緒に、まあ、同じチーム内でやってるんですけど、皆さんやっぱり、時が経つにつれというか、こう微妙にね、なんて言うんでしょう、 家庭事情が変わってきたり、まあそうですね、職業の事情が変わってきたりとか、なんか微妙なやっぱり変化とかありますしね。まあ当然ながらみんな一つずつ年を取っていくというところもあったりね。はい。そんなことを、微妙にクリアしながら、はい、やっていかねばというところもありますが、まあそんなことの、そうですね。またデュオでないとできないようなネタというのも実は前から思ってるところもありますので、まあはっちゃけた感じになるかどうかなるか分かりませんけど、はい、そういうような、ところも考えて次は収録したいなと、はい、思ってたりもしますので、それはそれでまた楽しみをですね、そうですね、ちょこっと楽しみに思っていただけるような、はい、企画を考えつつということで、ちょっと頭の片隅にでも置いといていただければ嬉しいかなというところでございます。というわけで本日もアンナチュラル張り切ってまいります。はい、というわけで、本日の、はい、お題はなんですけど、ちょっと私これは、はい、そうですね、なかなかこう人に聞いても、解決できないという難しい問題だなと実は思っていて、まあこれ正確に起因するところが大変多いんではないかなと思うことすらあるという、問題についてちょっと、考えてみたいなと思ったりしてるんですけど、まあ実はなんですけど、はい、緊急性とですね、重要性、まあ重要度と緊急度とでも言うんでしょうか、そうですね、この何と言うんでしょう、二つの、キーワードについて、まあ、考えてみたいなと思うのですが、これ何て言うんでしょう。こちらの方が緊急なんですよ的な話ですね、いわゆる、いやいやいや、こちらの方が重要なんだよね、まあいろいろなパターンがこれによってできてくるわけなんですが、まあそうですね、皆さんその辺はきちっとなんか、判断基準っていうのを持ってされていらっしゃると思うんですけど、まあ私の場合はですね、まあ大体声の大きさと喋るテンポ、これで大体騙されますね。はい。ざっくり。そうですね。まあ、後で考えれば、そうですね。この言葉を、キーワードに、言うんであれば、よく考えてみると、さしてや、緊急性もないようなことを、さぞかし重要であると思って行動するわけですよね。これがですね、よくやられてしまう、パターンですね。で、まあ何が言いたいかというと、なんかそういうことを意識しておられますかっていうようなところも、なんか問いかけ的な形で、まあご一緒に考えていただければなとふっと思ったり、してたのがありますので、ちょっとこの機会にと思って、まあ私はもう常々このことに対しては本当に何て言うんでしょう、不得意でございまして、そうですね、まあよくこれを、まあ、マトリックス図とかでね、まあ、もちろん、はい、いろんなそうですよ、まあ行動を伴うような、そういう何、て言うんでしょう、ビジネス書にはよく書かれてるんですけど、 まあそうですね、緊急度も自由度も高いっていうね、もうこれはまあ、はい、まあすぐ動かなくなる。動かなくてはならないというか、すぐ考えて行動しなければならないというね、このパターンの、はい、これっていう、まあ、これはまあ間違いないというか、まあ、まあ、それでもそうですね、ボケっとしてて、重要なんかどうなんかっていうことを分かってない時ももちろんあったり、して、たまに傷的なところはあるんですけど、はい、それとその、はい、まあ、対象にある、そうですね、緊急性も重要性もさほど、高くないというか、低いと、はい。まあほっときゃいいぐらいの感じになるんでしょうか。まあところがなんですけど、これから言う2つは結構ね、なんか判断に困ってしまうという、まず1つは緊急性はあるんだが重要度は低いっていうものですよね。まあこれはどういうシチュエーションが、まあこう私個人的にいつも思ってるのが、まあそうですね、なんか断りにくい、環境の中で無理難題を頼まれる系統の、はい、ことにこういうことが多い、多く考えたらそんな重要なことではないんだけどなっていうような、はい、そういう場合のシチュエーションに大体多いですね。で、そうですね、私はこの今言ってる、このなんて言うんでしょう、緊急性はあるような形で重要度が低いということをとりあえず突っ走り気味ですね、はい、これはもう最初のけに断言しといてもいいですね、もう本当に多く反省するところでございます、ところが気がつきにくいんですけど、もう、最後のパターンになりますけど、緊急性はさほどないんですが将来的には絶対やっておかなければならんみたいな形の、はい、まあもちろん重要度が高い、緊急性は低くても重要度が高いものですね。これの取り組みに関してですね、まあそうですね、どのビジネス書を見てももちろん、このことに常に意識をしてせなければならんというね、ようなことは、そうですね、ビジネス書と言われる、ものを書いていらっしゃる方で、はい、著名な方は大概書いておられるぐらいのキーワードになっておりますが、ところが気がつきにくかったりね、まあ、本当にすごい言い訳するわけじゃないんですけど、なんかそのような旗が立ってたりそれこそですよ、まあ、赤身は大事なんだよ的なねことで、世の中のなんか起こる現象に全てフラグでも立てててくれると、いくらミニでもね、はい、これは重要じゃないのかなと思って行動を取るなりなんなり、もうそれこそですよ、まあ、最後の場合でしたらね、毎日コツコツと、まあ、ちょっとすいません、ちょっと自信ないかもしれませんが、はい、まあでもね、気に留めて考えなきゃならんという、まあそういう部分はね、もちろんいくら私でも気がつくんですけど、ところが世の中に起こることっていうのはですね、よく言われるその尾びれ背びれがついて、まあ、人の話ですね、はい、それを見聞きしたりしますし、そうですね、もうニュースを引くことってもそうですよね、なんかね、もっとなんかとんでもないことが起こってるみたいな報道でね、まあ報道でもそんな感じですからね、こう言われてて、よく聞いてみればなんかグダグダな感じの、なんて言うんでしょう、こう、そうですね、過去たるなんか数値的に測れる要素があるわけじゃなしということがあったりね、また逆の時もありますよね、意図してサラサラと騙してるのか的なね、本当もっと伝えなきゃならんやろと思うようなことかな、なんかサラサラと最後の数字だけ言ってみたりとか、まあ、そんな風に、まあ、日々なかなか暮らしてると分かりにくいというとこもあったり、まあでもね、これ意識してやっていかなという、部分があって、まあ、ぜひともねこのことに関しては、はい、考えていきたいんですよという、まあちょっと個人的には強い思い入れがある部分であるんですけど、そうですね、まあ、まあかといってという、まあ個別にね、もちろん、分けて いけば、なんでそういうふうに行動をとってしまったんだろうとか、まあなんとか、まあいろいろな、ことはあるわけなんですけど、まあそうですね、まあのっけからはしょれる、まあ緊急度も高く、重要度も高い、これは案外みんな動けると思いますので、私も動けます、はい、これはこの際、あんまりこの話題では 触れないでおこうと思ってるんですが、あともう、まあ、反対側にある、そうですね、緊急度も低くて重要度も低いという、これもわりかしそうですね、スルーしやすいですね。まあ、でもなんですけど、この、はい、部分のことは、やることに対しては気楽に臨めてしまうところがありますので、そうですね、まあ、失敗をじゃあ君は恐れてるのかって言われればそうかもしれませんっていう部分になるんでしょうか。なんて言うんでしょう、どう結果が転んでもさほど重要でもないという気楽さが、それを好んでしてしまうんでしょうか。そういった本末転倒的な行動を取りがちという、部分があって、まあ、反省するべきとこもあるんですが、まあそうですね、でも、あと残ってる2つのことに関してはあよりも、はい、区分けしてまだ行動しやすいので、まあそうですね、ちょっと横へ置かせていただいて、まあ問題はちょっと先ほどお話をさせていただきました、緊急度が、高いと、まあそうですよ、まあ話を聞いてみると、なるほどこれはすぐに、なんか手立てをしなきゃならんという部分なんですけど、冷静にいろんなことを考えると、まあ、自分にとってとか組織にとってとかいろんなことはあるんですけど、まあ、重要じゃないんですよねという、で、まあそうですね、まあ、先ほども言いましたけど、まあ、声のテンポとかね、大きさとかそういうような形で私に対してなんですけど、お話をしてくれる方にとっては重要なかもしれないというね、感じの、はい、ような形で、まあ、無理難題頼まれたりね、もう頼むよもうすぐみたいなね、いやいや頼まれませんよっていう、なんかもう最後ね、もうあの、怒られたり次は泣き落としされたりなんかもあらゆるこう手段を講じられるという場合は多いんですけど、でもなんかそれなんか全体にとって本当大事なのそれとか言うね、なんかもう最後の方になるとこうあの、そうですね、理論的にはもうあの破壊し尽くされてるというか説明がつかないような状態なんですけど、なんかもう最後にはなんかもうね、目を見て信じろ的な、はい、そんなところで落としどころを言われたり、いいやん俺が言ってるんだしとか、なんかもうわけそうなってるともうわけわからないですよねなんか今までのよしみやんみたいなね、まあ、まあそんな言葉で登場したりする、まあ、この部分なんですけど、まあ要は、付き合いという部分とかもあったり、まあそうですね、まあそれで、いろんなことを円滑にしているというような言葉ありますので、まあ、しばし問題になるという部分ですが、まあ、お付き合いという部分ももちろんありますんでね、まあこの辺のところをどう考えるかという、部分になるのですが、はい、それでもですけどね、はい、次に控えてます緊急度はさほどないんですけど、自分やそれを行う、そうですね、どう考えても、自分が所属している組織とか、まあそういうのによって重要だなと思うことを、そういうのをうまく、クリアというかディフェンスをしながらできるのかという、ここら辺のことがですね、非常に、まあ実はここ最近じゃなくて、何べんもしつこく言うようですが、前から苦手なんですよね。で、そうですね、あとまあ悪い癖がいろいろあるんですけど、何かこう一生懸命、やりかけるとですね、私はあの結構陶酔してしまう方なので、そうですね、まあ、その辺はこう、のめり込みやすいと言いましょうか、はい、なんかやってるやってるやってるみたいなね、もうそれあジミー大西さんじゃないですよ、やってるやってるっていう、まあ、そんな感じになって、そうですね、なんか自ら盛り上げてしまっちゃってる感じがこう出てきてですね、もうそれで満足してしまうんですよね。で、まあ途中でしんどくなったりしますからね。もうその、はい。まあ、緊急性はないから次でいいやっていうようなことで結構ね、放置してしまうと言いましょうか。その、はい。いずれきちっとやっておかないと具合悪いだろうというような、そちらの部分がどうも手をつけにくいというね。そうですね、まあ、意志の弱いやつといえばそうなんでしょうか、まあ、それでもなんですけど、そうですね、まあ、こう言い訳をするならということなんですけど、まあ、人はもちろんのことなんですけど、私もあの組織というネットワークの一部で、 そうですね、まあ、皆さん多分、はい、スタンドアローンで生きておられる方って多分あんまいらっしゃらないと思いますので、まあ、それなりの、ネットワークの一部としての自分というのもね、もちろんありますから、全てそれを否定して生きられるほど、まあ、それ生きられたとしてもそんな恵まれてるとは私は個人的にはまあ思わないんですけど、はい、まあ、そんなことができるわけもなくというね、まあ、そうですね、がゆえになんですけど、そのことも含めて、はい、どんとそれでいいんだとよく言ってますね私いいんだと、それでいいんだというようなことで何でも、成り行きに任せて決然と生きるということを推奨している方さえいらっしゃいます、はい、ところがなんですけど、やはりできることならある程度自分でコントロールしたいという、こう人間の願望がありますよね。こうコントロールしたいというのは、まあ、いろんな意味ですけど、まあ、人生設計等もそうなんでしょうけど、仕事の、まあ、細かい段取りとか、まあ、本当のことを言えばね、日々、まあ、これ、まあ、独身の方はそうじゃないかも分かりませんけど、本当にこうしょうもない話になると、初体を持っているとですね、自分がこう、なんて言うんでしょう、お風呂入るタイミングとか、ご飯を食べるタイミングとか、靴下を履くタイミングさえ遮られたりする状況ができてきたりするわけですよね。イライラと、まあ、するわけですよね。はい。まあまあ、そうなんですけど、まあ自分だけがそういう状況ではないと、皆が皆、そういう中で、まあ、支え合ってるかどうかは別にして暮らしていってるわけですよね。だから、そうですね、私一人でやっていけるからもうほっといてよっていうようなことで、まあ、できるとね、どうなんでしょう。でも、はい、いざそうしてもいいよって言われると案外寂しかったりするわけなんで、はい、まあ、なかなかそれはねっていう部分はもちろんあったりもするんですけど、まあ、案外こうそうですね、もう君のことは構わないから好きに暮らしよ、暮らしなよって言われるとこんな寂しいことはなかったりするわけで、まあ、その辺のところも鑑みつつ、いろんなことを考えていきたいなと、はい、思っていきたいなと思うのですが、まずそうですね、まあ、この、よくあるお付き合い的な、はい、部分からやっぱり考えて行かなかならんなという、まあ私は皆さんどうされてるのか分かんないですが、はい、まあそうですね、人のリクエストをまず断るというところからスタートしなければいけないので、そうですね、今晩空いてるって言われて空いてませんっていうね、そこから入るわけで、まあそうですね、女の子になんかそういうこと言われたらガラガラですって多分言うんでしょうけど、そうですね、まあいつもそういうわけでもいかない部分がやっぱありますから、その辺のことを、断って、例えばなんですけど、ずっと積み重ねてこれから何か、そうですね、勉強するとか、まあ、本、日頃よく言ってる本読むっていうのもそうでしょうし、資格に対しての試験勉強するのもそうでしょうし、うん、スポーツとかもいいかもしれませんよね、なんかこう体力充実的な、ね、感じで、そうですね、まあ、半助さんとか、食い倒れのメンバーの皆さんはなんかこう走ったりされてるみたいなんで、なんて言うんでしょう、そういうのもいいかもしれませんよね、なんか健康維持という点ではね、はい、まあ、そんなことに時間使うもよし、もうそれもそうですよ、飲みのお誘いがあると走ってるわけじゃないですからね、その辺のこうバランス感という、まあ、この辺が難しいというね、まあ、あ、じゃあなんか落ちましたね、まあいいです、僕は日頃、はい、どう配分というか、配分というと失礼になるなと思いながらなんですけど、まあ、結局頭の中でそんなことするんですけど、まあ、3つまではいいかとか4つまではいいかとか、まあ、そんな感じで、ぐだぐだと判断をしてるんですけど、なんか皆さんでも、明確な判断材料って終わりですかね。私は結構、まあ、いい加減ちゃいい加減で、まあ、正直言いまして、その日の雰囲気とか体調とかノリとか、なんかまあそんな感じでとか、はい、まあ、あとものすごく悪い言い方をすればなんですけど、相手の目を見て決めるということはよくありますね、そうですね、なんかわからんけど他に喋りたいことがありそうと思う時もありますからね、はい、まあ、そういう時はどんどん付き合うようにしてるんですけど、まあ、それが、そうですね、まあ、全て、テーブルの上に乗るというようなことでなかったもなんですけど、まあ、私と喋るということを選択してくれたっていう、 部分もあったり、そうですね、何かを促したいというような部分があったりとか、いろんな意図がまあありますよね。まあたまにそうですね、儲かる商売あんねんみたいなのありますけどなんかそうですね、もう死んでくれとかって言うこともありますけど、まあそうですね、まあそんなことがあると、まあじゃあ君だけが金持ちになればいいって言って、まあお帰りいただいたりするんですけど、まあまあそんな波乱なこともありつつなんですけど、まあ特効薬もなし、はい、これどう考えるかって難しいですよね、やっぱりね。で、先輩とか、はい、見てるとなんか淡々と確率論的じゃないですけど、あの本当に先の私じゃないですけど、今回は3回無理聞いたからもうあとは聞かないとか、なんかそういう風に、していらっしゃる方もいますし、そうですね、人で分けてる方ももちろんいらっしゃると思いますね。この人とこの人の言うことはお付き合いはするけどあとはしないとかね、まあそんなんでもあるでしょうし、そうですね、尊敬する先輩だから絶対嫌とは言わないと、どんなことがあってもっていう、まあそういう、気概のあるような、はい、感じのところまでありますから、まあ、人それぞれその辺の部分っていうのはあるのかもしれませんが、ところがなんですけどね、なんだかんだ言いながらも、きちっとその辺をできる人っていうのをやっぱやってるんですよね。でなんだかんだ言いながらなんですけど、きちっと、はい、まあダメだったよっていうようなことをおっしゃってる方でも準備してやっぱりそれなりに、例えば資格の話なんですけどね、ダメだったよって話を聞いてやっぱ受けようかと言って受けに行くっていう、まあそこまで、行動を伴うわけで、まあ言い方悪いですけどいつかね、取れるん であろうですし、はい、そういうとこは本当に頭下がりますよね、はい、だからまあその辺になる、ヒント的なことは何なのかというのはここをね探っていきたいなという、それはどうなんでしょう、テクニック的なことなんでしょうかね、それとかその時間をやっぱりそこで食ってしまったら何て言うんでしょう、後で、はい、自分の例えば睡眠時間を削ってそれに当てるとかって、そういうようなことをされてるんでしょうかね。これはもういろんなことが考えられるので、本当にこの辺のところが、はい、かなり関心度の高いところであります。はい、そうですね。まあ、ちょっと、いろんなことを考えてみましたが、休憩中いろいろまあ考えてたんですけど、やはり、そうですね、断りきれないよっていう部分が、ありますよね。で、まあ、なんか、心を鬼にして勝手者になったところでどうなんだっていうようなこともちょっと考えてみたんですけど、まあ、なかなかでも難しいですよね。まあ、そもそもなんですけど、仕事とか、まあ、人文の、その、まあ、何でもいいんですけど、なんか進行してるプランとかが、まあ、先ほども言いましたけど、すべてコントロール下に置けるのかっていう、もう漠然とした、まあ、そこに尽きるんですけど、まあ、置けないですよね、実際問題ね。それでもコントロールする、努力がもちろん必要なので、何でも盲目的に受け入れてやるっていうのは、まあ、バカのすることだぐらいに、はい、よく先輩には言われましたが、とは言えないんですけど、まあ、体育会系の勇ましい先輩とかを見てるとですね、なんか分からんようになったらもう手当たり次第もうなんか手に取った順番からもう本当にやるんだと、いうようなことで、そうですね、迷った時はそうするという、とりあえずまあ目の前片付くからということで、まあそういう、方もいらっしゃるんですけど、案外、はい、いい結果を招いておられるような、私は肌目から見てそう思ってたので、そうですね、まあ、あの人間は迷いながら生きていくんだから損でいいんだよっていうようなことを明らかんと言っておられましたので、まあ、まあ潔いっていうね、感じのところはありますけど、まあ、そうですね、なんかこうきちっと小分けができて判断ができてる時っていうのはもちろん、こんな悩みはないんで、いろんなことが迷いかけた時にね、今言ってるようなことっていうのは、起こりがちな、はい、部分でありますので、そうですね、かといって何でも盲目的にやれるほど時間の余裕もなしという、ところなんですが、まあここをね 中途半端にでもやっていくのか、どうなんだっていうような、まあ、ところは、まあ、もちろんねケースバイケースにはあるんですけど、まあでも、正直言いまして、その緊急性というのと重要性というそこの、2つの部分というのをですね、まあ、先ほど、一番初めに申し上げさせていただいた通りなんですけど、まあしょうもないことなんですけどね、声を大きく言われると重要なのかなって単純に自分が思ってしまってる部分があったりね、ああなんか、こんな一生懸命言ってるんだったら重要なんだろうなとか、なんかもうねその辺のところで、まあ、騙されてるっていうわけじゃないんでしょうけど、まあ相手もね必死に言ってるわけなんで、結構まあそんなところで、言っちゃってるところが多いですよね。で、そうですね、まあなんて言うんでしょう、まあ、ミリはそういう言い方すれば、うん、うんっていうやつだからって思われてるかもしれないですけどねまあ思われてると思います。はい、しかしながらなんですけど、そうですね、うん、やっぱりこう区切りっていうのはやっぱ自分の中で設けておいて 見返すと言いましょうか、まあ、後ろを振り返ってみるということなんでしょうかね。まあ、これまでどうだったかとかね。まあ、かなり複雑な、作業には入るので、もちろんいろんなことが、はい、考えられるんですが、まあ、それでもね、たまには振り返って、まあ、こういうような、ことを考えて有意義だっただろうかとか、どうだっただろうとか、本当に、なんて言うんでしょう。必要だっただろうかとか、まあ本当は、そんな、なんか、まあ4つのゾーンぐらいでというような、ことを私は最初申し上げさせていただきましたけど、微妙なこう位置があるわけで、そうですね、まあ極端に一番端っこ同士はね、案外わかりやすいのかもしれませんけど、まあしかもボーダーがあってないようなね、なんかこう、そうですよ、色崩れしてるような境界の境をですね、こっちかなあっちかなっていうような感じのことがやっぱり多いですからね。まあこの辺のところをやっぱり、いかに、そうですね、やっぱり最終的には淡々とやるべきことをやっておくっていうことはやっぱり最後には聞いてきますので、この辺の、ところをですね本当にこう、日々のなんて言うんでしょう、そのような、そうですね、急に降って湧いてくる、的な、はい、感じの部分を、ばっかり、はい、その場対応と言いましょうか、いうようなことしてるとできないんでね、まあその辺のところをどうするのかっていう、とはいえなんですけど、まあ仕事の量はやっぱり、まあ雑務も含めてなんですけど、どんどんどんどんやっぱり増えますからね、まあ、これ残念なことなんですけど、仕事してるからって言って利益が上がってるのとはまた別の問題なのでよくありますよね。まあ、本当にいらん仕事してたりする部分は多いですね。だから、割り切り感がないからこういう余計な仕事をして、自己満足してるんだというような、ところもありますし、組織全体がなんか知らんけどそれを要求してるという理不尽なこともありますしね。なんて、前から思ってるんだけど、なんでこれをすんのかなとかね。はい。で、誰に聞いてもよくわからんっていう、昔からそうだし、みたいなね。そんなことまで、含んで、はい。ありますからね。で、感じなんね、これやっときゃな、最近はいかんだろう的なことがあったり、まあそれはね、思いっきり全体的にやれてなかったりとか、まあそんなことすらあるというね。まあそんなことありますけど、まあでもそうですね、本当に緊急性にかまけて、はい、本当にこうきちっとやっておかなければならないことっていうのはよく忘れ去ってしまうというか、そうですね、後にするだけでしたら多分可愛らしいんでしょうね。まあそうですね、次なんかそれ、まあ、書いたものがあれば見て、おお、これ残ってるやんって言ってやればいいんですからね。ところが記憶の片隅からも欠落してるというか、なくなってしまうという、ここが一番の悲劇なんでね。まあ、その辺のところもどうするかっていう、部分も本当に、あれですね。もう、極端な話。まあ、今私は前からも言ってる通り、おおよそ付箋というもので、しておりますが、まあ、その、付箋だけで、管理しとくのはどうかなと、いろんな、まあこれもね、いろいろ、言ってたりする部分はあるんですけど、まあもうちょっとなんか意識づけになんかするような必要があるのかとかね、あんまり意識づけをしすぎてもなんかこう自分にかけたプレッシャーに、はい、負けてしまったりする部分も あって、まあ、かといってそうですね、もうえいってもうね、えいやーっていう形でこう、もういやーっていう形で、もうすべてね、お誘いも断って、そんなもん緊急ではないって、もう自分の判断以外は正しくないんだ的な、超勝手もモードで、はい。できてしまって、そうですね、いい結果が出るのかって言っても、それも疑問ですしね、はい。もちろん、そういうような形でやったらいつもあいつはそうだからって言って、お誘いもかからなくなりますからね、いろんなことに対して、はい。まあそうですね、金銭的に最後コミットせな、しょうがないとこはうんって言ってくれたり、それはまあね、向こうも仕事ですからあるんでしょうけど、もうそれ以上のことはうんって言わないよ的な、そんなこともあったり、するとこはあるので、なかなか難しいんですけど、とはいえなんですけど、やっぱりね、まあこれはもう完全にその、時間管理的な、部分とかも関わってきますしね、なんて言うんでしょう、できたらやっぱり重要度の高いものに多く時間を当てたいという部分ですよね。しかも、そうですね、一定のやっぱ結論を売ると、まあ、結論を売るって、まあ、ある程度行動を伴って売るというところまでなんですけど、やっぱりいい機体ですからね、その辺の、部分もありますから、結構この辺はやっぱり難問といえば、まあ、難問ですよね。まあ、ところが、はい、その先ほど言ってるように、おっしゃすぐやるというような、形で言っておられる方、案外私は旗目から見てるといいような感じがするんですよとお話をさせていただきましたけど、こうテンポよくね、バッサバッサとこう片付けていくという、やっぱり、テンポ感というのも大事ですしね、何よりもやっぱり、数をこなすということは上手になる近道というようなところも、はい、以前でお話しさせていただいた部分はやっぱり多少なりともやっぱある部分はありますしね、まあ質的な、はい、ね、高まりの部分っていうのはやっぱ最後はね、考えて考え抜いてっていう部分でないと、質の消化というのはなかなか起こりにくいというようなことはよく、はい、言われている部分ではもちろんあるんですけど、それでもなんですけどね、まあ、はい、やっぱり数をやるというところっていうのも、重要な部分であることはあると。あ、そうですね、よくこれは言われたりするんですけど、まあボケっとね、数やるぐらいでしたら多分、もう集中できないような状態だったら、ダラダラはしない方がもちろんいいんでしょうけどね、その辺の、そうですね、割り切り感、とかも含んで、まあでもそんな割り切り感あったらこんなもんぐらい割り切ってできるよという話もあったりで、まあそんな複雑なとこも絡みつつなんですけど、まあ本当にこの辺のところは、悩みに、はい、悩む部分でもありますよね。まあ組織としての自分を優先さすのか、もちろん将来的には組織のためになるというようなことを一生懸命説明して、それをするのかという、はい、まあそうですね、そんな実はかっこいいシチュエーションばっかりではないので、はい、全くどうなるかわからんもんも含めて、はい、やらなければ、ならない部分があるので、もう闇雲に私を信じてくださいだけではいかない部分がありますから、まあ その辺を、どうやりくりするのかというのは本当にこう、難しい、はい、部分ではあるんですが、まあ私は一つ、はい、思っているような部分なんですけど、こう、まあ、先ほどの、ゾーンの枠組みで言うとなんですけど、まあ、緊急度もなくって重要度も低いというような部分、はい、同じ、時間を取られるならこの部分を限りなくゼロにして、そうですね、まあ、本当は重要な部分をやりたいんですけど、なかなか、はい、まあ、削れるのは多分ここの部分しかないですからね。もう緊急性があって、はい、もうすぐやらなければいけないことってもうそうですね、まあ、お客さんごとの、まあ、すぐ対応しなければならないとか、まあ、友達関係でもそうですよね。今しかそれを出することができないような緊急度があるとか、やっぱり、出向いたり行動をやっぱしたりしますのでね、最優先課題というようなところがあって削れないと、はい、もちろん、はい、もう削るつもりもないですし、そこら辺のところは時間がやっぱ割けないという、まあ、時間は一定量しかないので、やはりその辺の部分をいかに、はい、 作らなくするかというかね、まあ、よく言う、まあ私がよくやってしまうのは、そうですね、ツイッターずっと見てるとか、なんか、インターネットずっとネットサーフィンしてるとか、そういうとこでしょうか。はい。まあたまに、まあテレビあんま見ないですけど、そんな感じの、はい、とこですかね。まあそうですね、たまには本読んでてもこの本あんまり役に立たないなと思って、まあ読んでるやつもありますけど、はい、そういうのも含むでしょうか。まあできるだけこの部分を先ほどの言っている、まあ同じお付き合いするんでもね、やっぱりその辺の部分もきちっと削ってお付き合いするんですよという、アピールも、はい、どうせお前暇にしてたからいいやんとは言われないような、環境づくりっていうのも考えていかないと、いつもあいつは暇だから誘ったら恐竜をなってきな、はい、感じのところでもいいかしてまあでも、はい、まあ中にはそんなこと関係ないねんっていう、無茶な方もいらっしゃいますが、はい、そんなところもありつつなんですけど、でもまあ、そうですね、まあさらさらっと、はい、こんな、形でというような、ところでよく、そうですね、区分けできてるようなできてないような形の話をさせてきていただきましたけど、まあ最終的にはやっぱりね、物事のあの、なんて言うんでしょう、重要な部分になると、はい、必ず淡々と、はい、淡々と、もう考えて考えてですよ、はい、ひたすら、はい、その、重要な、まあ緊急性はないんですけど、重要な部分を前もってやってきたかっていう、これはやっぱり将来において必ず聞いてきますのでね、なんて言うんでしょう、そうですね、そういったことに無駄な努力って案外ないような気がしますね。そういうことできる人って逆に無駄にしないですからね。そんなことも含めて、そうですね、もう一回気を引き締めなければと今改めて思っております。はい、そうですね、まあお方いろんなこと、お話してきましたが、そうですね、完全に、無駄なゾーン、はい、そうですね、要は重要でないことっていうのを、はい、いかに省いていけるかという部分でもあるのですが、はい、まあその中でもね、ちょっと含みとして、残しておきたい、そうですね、まあ人からの、はい、リクエストで緊急度があるんだというようなことで、それもそうですね、力になってくれ的な、はい、感じのことについては、まあ本当はそうですね、怖がらず何でも飛び込んでやって置きたいぐらいなんですけどね、まあなかなかそうはいかずというところなんですけど、まあ、そこら辺の、まあそうですね、重要度が低い部分に関してはね、はい、もう全く、そうですね、無視できるような強靭な精神を作るというようなところで、そうですね、一定の自分の中でも結論を迎えられて、いや、なんて、なんでしょう、下回ってないわ、迎えて、はい、いるような感じもするのですが、はい、そうですね、人付き合いっていうのが入ってくると的なところが、出てくる部分があって、そうですね、まあでも何て言うんでしょう、基本的にはなんですけど、誰しもが自分が、まあ相手があってリクエストする場合もそうなんですけど、本当にもうそれこそ、はい、自分のことを真っ先にやってほしいというのはもう究極の願望ですからね、はい、実は皆さん、はい、大人的な対応をもちろんしてるんですけど、はい、うんね、心のやっぱり、どっかでは自分が、ね、依頼したことに関しては早いことやっぱり優先的にやってほしいと誰しも思うもので、ご多分に漏れずこのミリもよく、はい、そうですね、事故で全部完結するというようなもちろん生き方をしていない以上、はい、まあ多分どなたもそうだとは思いますが、そうですね、そういう風になるんで、まあ先ほど言った、うん、そうですね、お風呂入る順番とかもそうでしょうか、もうみたいなね、はい、そんなことも多くございますが、そうですね、なんかでも、この辺ぐらいかなとかって言って意識的に、まあ先ほどのそのそうですね、マトリックス図ですね、はい、みたいな感じでこの辺のことだったのかなとか、はい、 まあ、ちょっと、はい、やりかけた途中でも余裕ができてくればね、あ、この辺のかなっていうのは、ちょっとほんで途中でもあの配分のペースを変えたりとかね、そうですね、一時停止っていうのもありじゃないんでしょうかって私は思ったりもするんですけど、はい、まあその辺のところも、そうですね、冷静に見られて、でも、うん、迷った時は迷った時の方法も、武器としてもちろん持っておいて、そうですね、でもやっぱり淡々とひたすら、来たるべき日の時のために何かやるということがやっぱり一番重要なのかなって、しかもあれですね、ど真剣に集中力を持ってやらなきゃいけないんで、その辺がやっぱ辛いですよね、はい、本当に、なんて言うんでしょう、まあ、学生の時とかはよくね、大人になれば楽出し的な、感じのことをよく思ってたりもしたんですが、まあ、いざ、自分が仕事するような、まあ、私はあのバブル真っ最中に、社会に出ておりますので、そうですね、良き時代でしたよ的なことはいっぱい、まあ、そうですね、お話しかけたらきりないんですけど、まあ、そんな、寛容な時代を来て今厳しい時代を迎えてますので、うん、ちょっと辛さもあったりするんですけど、でもそうですね、私らぐらいの世代みんなそうなんかもしれないですよね、はい、本当もうなんかもう、うん、まあその時はみんなそういうようなとことかなんとかっていうのはもちろんそういう意識はもちろんないんですけど、はい、そうですね、何かやり始めれば必ずあの需要は伸びるというような感じの、はい、下がるなんてことは、学問をできないやつが言うことさぐらいな感じで言われてましたからね。そうなんですよ、顧客は減らないとか平気でコンサルタントの方々も言ってらっしゃいましたからね、はい、そうですよ、もし自分のところに仮に減ってるというんであれば、それは、よそに取られてるだけでというね、絶対数はとかっていうね、そうです、ボリューム的なことも言ってましたね、まあ、デフレになるとかこういう発想感がもちろんないですからね、はい、まあ、何でも投機的に考えといても成功するんだというような、そうですね、まあ、今その人らを見たら、ふんって鼻で笑ってやりたい心境もありますけどまあでも、まあ、頭のいい方々なんで今はね、ちゃんと違う、答えをご用意されてるとはもちろん思いますが、はい、まあそれはいいんですが、はい、まあそんな時代も、はい、ずっと過ごしてきてという、ところで、まあ本当にその辺のところをシビアにやっていかないかんという厳しいことでもありますが、でも今の若い人本当優秀ですよね、もう社会に出た時から厳しいというのは分かってて、で中にはなんですけど、まあ、本当にかなり高学歴で、言い方悪いですけど、なんか なんでっていうような形でもこうね、なんて言うんでしょう、まあちょっと小さめのというか、まあ私らが日頃所属しているような、まあ小さい組織、はい、そんな中にもポチポチといらっしゃったりしてね、はい、でもまあその中でも必死にやっぱり、その辺はよくできるなと思いますがね、ちょっと若干、かわいそうだったりとか最初思ったりもしたんですけど、でもやっぱ彼らは優秀だなと思いますね、なんかもうすぐそういうことをね、できますからねさすがとか思いながらなんですけど、でもなんですけどね、一つ、若い人に言うとすればなんですけど、はい、なんか包丁って研ぐんですかとか、ハサミを研げるんですかとか、なんかそういうこと聞かれると、はい、一体どういうことなんだと思ったりするときはあるんですが、はい、まあ、そうですね、まあ、時代に合った、感覚は取り入れてるが、はい、忘れ去られたものもあるのかなとふっと思いつつなんですけど、まあ、そんな対比も考えながらなんですけど、はい、そのうまくそこら辺のところを、そうですね、トントンと先輩の少々無理難題的なことも、うん、私これをしなければならないでっていう断れるね、優秀な今の若い人、ちょっと最近、はい、よく、見てて、うん、こんなことでポッドキャストで吹き込んでる俺は何なんだと強く思いながら、はい、本日はお開きにさせていただきたいなと思います。でも本当に、はい、 なんかそういうとこが、そうですね、関西人悪いとこなんですけど、何は節的に、もう分かった、君がこの船乗るって言うんだったら俺も乗るよ的なのがあったりするんでね、まあそういうことが考えられて、いうようなことで、はい、若い人に注意されたこともある、このミリでございますが、はい、皆さん、いかがだったでしょうか、本日。そうですね、まあ、緊急性と重要性、この二つの、言葉をですね、キーワードに考えてみました。で、そうですね。まあ、なかなか、はい。まあ、やっぱ私はあかんたれなとこがあるので、あれなんですけど。まあ、そうですね。まあ、徐々にしか変わっていけないんですけど。まあ、果敢にまたトライしていきますよ。はい。そんなことを最後、申し上げさせていただいておきまして。そうですね。皆さんもちょっと考えてみていただければ、そうですね。ちょっと面白いかなと思ったりするんですが、はい。で、まあ、ちょっとでもね、これではいかんとか、うん、こんでいいんだとか、まあ、いろんな、ご意見を持っていただければ、私は幸いかなと思いますので、はい。なところで、終わっておきたいと思います。本日もミリアコニアがお届けをいたしました。そしたら、次回よろしくお願いいたします。さようなら。